レディオ 2.4kg。
はい、始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけども、いや先週の放送でね、私忘れました、先週短かったじゃないですか。寝落ちしたんですよね、先週とか、先週は撮ってないですけど、前回の放送でちょっと収録日ちょっと空いてるんですけどね、10日ぐらい前だったかなっていうふうに思うんですけど、寝落ちしましたね。初めてですよ、ラジオ撮ってて。最近寝落ちするんです。やっぱ交代勤務の怖さでしょうね、これが。どうしてもこの間もちょっとね、働きながら歩きながら寝るっていうスキル身につけましたもんね。危ないですよ、歩きながら寝るっていうのは。ぐえっとこう瞬きするのは怖くなるから、こう目を閉じないようにしてるんですけど、やっぱそんなの無理なんですよね、人間やっぱりって。こうぐーっと入っちゃって、先生だから前回の放送の子は何にも覚えてないですね。いやー疲れてんですよね。まあそんなね、このお仕事ももう、これが乗るのが多分、今週の日曜日ですか、来週日曜日ですか、今週ですね、3月4日ぐらいかなというふうに思ってますけども、今2月28日の、水曜日ですけどね、収録が、まあ4日ぐらい乗るかなと思うんですが、まあもうそれが過ぎてしまえば、もうあとはですね、4月からもうレビューやりまくるということで、またこもりますんでね、それまでもうちょっとの辛抱ですよ。何辛抱するかわかんないですけど、あれですよ。ね、だから買い物を散々やるのももうそろそろ最後でしょうね。プレフォー買ったりとか、今日もまた登山靴買ってきましたんでね。もう相変わらずね、昭和のスタースタイルのお金の使い方っていうのはこうバッと手に入れたらもう大いに使うということができるのもあとちょっとかなと思ってるんですけども、ちゃんと高い靴買えますからね、登山靴も。高くもねえか、1万7000円ぐらいだから、まあぼちぼちなのか、ダッと、手に入れて、で山登ろうと。でそうすると新しいウィンドブレーカーが欲しい、新しい短パン、ハーフパンツが欲しい、新しいタイツが欲しいと、新しいとか持ってなかったんでね、そういう風に考えていくんですけども、ウィンドブレーカーがですね、まだちょっと寒いので僕が欲しいと思ってたやつはちょっと若干薄いということで、店員さんからすごくそれはちょっといかがなものかっていうことを言われて、そっと高いものを勧められて買わずに帰ってくるというねことをやってますけどね。山登るのはちょっと先になるかもわかりませんね。まあ、4月ぐらいから登るでしょうから。っていうか、今日さ、まあ、帰ってきたんですよ、静岡から。今日、自宅って2つあるんでね、僕今家が。あ、よかった、これ言いたかったんですけど。実家で撮ってるんですよ、今日。藤沢に帰ってきてるんですが。まあ、朝1のバスでですね、こっちに帰ってきて、渋谷で大ちゃんと合流をし、ちょっと登山靴をね、目つけてたものがあるので、まあまあ言ってみいや、コロンビアの靴を買いに行ったんですよね、ちょっと渋谷まで行って。でそれでまあ一回試着してたものだったので履いてですね、まあその買ってきたんですけど、やっぱいいですね、人生の醍醐味だと思うね、買い物が素晴らしいって話ですけど、前だったら本当に1万7000円の靴って買うの躊躇言ったですよ。それが今どうですかね、僕の2級分ですから、ボーンと払うわけですよね。あ、多分ね、1級、2級、だいたい1万5000円ね。まあ結構長い勤務やっておりますんで。で、まあ、1日分とは言わないけど、まあ、1日半分ぐらいのね、合給料ですんで、ダーン払うわけですよね。要は、払うということがやっぱ目的なんですよ。あ、何買うとかそういうことはどうでもいいんだね。1万いくらをボンと払ったぞっていうことを自分の証明としたいと。で最近そうなるとね、やっぱなんかあんま細かいこと気にならなくなってくるっていうか、この間居候くんがねいるじゃないですか、静岡のね自宅の方にはいるんですけど、でその彼は地元がね、まあ、静岡ですけど、でそしたらちょっとね、その居候くんのご両親が僕に会いたいって言ってるって言うんですよ、その居候くんから言わせると。20歳の男子ですからね。そしたら、何の得体の知れない男のもとにうちの息子がなんでそんなに居候しているのかってことは不安でしょうがないと。だから一回ちょっと面通しに来ないかっつうわけですよね、向こうのご両親安心させるために。ああそうか、じゃあ行くよって話になったわけ。でもね、いや、磯野くん聞いたらこれディスってるとかそういうんじゃなくて、 俺転がり込まれたのになんで俺が証明しなきゃいけないんだろうとか普通に頭残ってたんですよね。で、磯野君いたらしいんだ。いや別に、あの変な人じゃなくて、あの、35歳で、まあ、ハーフでと。で、そしたら、まあ、こっちに出稼ぎに来てるんだっていう、出稼ぎというかもう働きに来ててって言ったら、その3つがね、ちょっとだいぶね、向こうのご両親には不安の要素だったらしいんですよ。まず35歳と20歳がなぜそんなに仲良くできるんだと。で、ハーフ変な危ないやつだったらどうするとね。これ大ちゃんに言ったら差別じゃないかってすごい怒ってましたけども。で、3つ目ですよね。何の目的があってこっちに来てるんだと。藤沢だったらここより都会だから金がそっちの方が稼げるはずだって言うんで、その全部磯野君が説明した理由は全部さらに不安要素を増すことになったわけです。で、いやーっつって言って、いや、行く行くっつって言って、いや、俺もね、彼がいて助かるから一緒に生活して楽しいですからね。まあ、日勤夜勤交代ですけど、そうすると、まあ、夜勤の時に彼泊まりに来るんで、一緒にね、いれば、まあ、安心ですから。で、じゃあ、つって言って、行ったらですね、まあ、静岡の某飲み屋さんに行ったんですけど、そこを行ったらさ、まず、お母さんと、その弟さん二人が座ってらっしゃって、入り口のそばでね。で、あ、よろしくってお母さんに言われたんですよ。あ、どうもよろしくお願いします。でもさ、俺お母さんの顔知らないから、誰がお母さんか分かんないから、お客さんかなって思いつつ、どうだろうって思いつつね、ああ、どうもどうもって、もう、その居酒屋中にの人に挨拶されたら、とりあえず返さないといけませんから、誰がお母さんか最初分かりませんから、あ、どうもよろしくお願いしますって言ったら、奥に、磯野くんが、あ、うちの、母親って最初挨拶してくれた人だったわけです。あ、よかった。多分写真かなんか見せてたんでしょうね。で、そしたら、その奥の方にお父さんが座ってらっしゃったわけ。でさ、お父さんとその隣にですね、いや、お父さん、男の人が二人座ってんだ。一人は、メガネかけて優しそうな、ね、男性の方。で、もう一人がどう見てもいかついんだよ。すごいプロレスラーみたいな体。大ごとになってるわけ。プロレスラーみたいな顔、体した男が座ってるわけよ。これ殺されるなと思ったんですよ。下手なこと言うと思ってね。で、そしたら、あ、うちの父と、あ、その父親の同僚さんですって言って、あ、そうですか、どうもよろしくお願いします。ジョニーです、どうも、つって言ったら、あ、いや、よろしくよろしくっていうわけ。そしたら、お父さんとお母さんが俺のとこ来て、お母さんも来てさ、合流してさ、同じテーブル座って、単刀直入行くけど、あなた何でここに来たのっていうわけ。いやいやいや、まあ、派遣会社のあれで登録してるんですけども、その中でもかなり時給がいい方だったんで、それは飛び出て来ちゃったんですよね、ってちょっとお金貯めようと思ってて、全然貯まってないけども、なんてそんなこと言えないから、そういうこと言うとまた怪しいと思われたら大変だから、それで来ちゃったんですよ、つって言って、ちょっと一人暮らしもしてみたくて、なんつって言って、まずそれで、なぜここに来たかっていうのは少し説明できましたよね、僕の口からね。僕の口から直接説明することに説明できてるじゃないですか。で、そしたら、あなた変な人じゃないかっていうふうに言うわけ。いやいや、とんでもないと。で、いつもだったらマリファナやるだけですと、覚醒剤たまにやりますっていう冗談言うけど、ここでは絶対言えませんから、もう本当にね。言えないから、本当に。あ、俺つまんないこと言ってると思って、いや、何にもやってません、つって言って。本当に何もやりません。いつもだったら、でもたまにはやりますぐらい落ち着けるけど、そんなことも言えないから、いや、本当に一切やったこともございません、つって言って、お酒ちょっとたまに飲むぐらいですかね、つって言って、まず二つ目解消でしょ。で、三つ目が、ハーフンっていうことは僕にはどうしようもできないんで、そこだけはちょっと信用してもらうしかないので、僕でね、いや、色、白、黒って自在に変えられたらそれ黒なんですけど、なかなかちょっとそういうカメレオンマンみたいなことできないので、あ、まあまあ、こういう変なもんじゃございませんって話をして。で、じゃあ、だいぶ、あ、そうだったんだ、つって言って、もう息子さんとも、ほんともう気が合っちゃって、つって言って、もうしょっちゅういろんなとこ連れてってもらってるんですよ、なんつって言って、あ、そうか、って言ったら、お父さんが割と気に入ってくれてさ、お母さんとも仲良くなったけど、結構お父さんの方って、男同士、やっぱその辺早いんでしょうね。うん、仲良くなってさ。そしたらね、お父さんが、いや、好きなもの食っていいよっていう風に言うわけ。ありがとうございますって言ってもうすっかりそのつもりで来てるじゃないですか、やっぱりこっちだってね。で、あ、じゃあ、すいません、手羽先をとかつって言って頼んだらさ、お父さんがアサリの、なんかバター煮みたいなやつを頼んだんですよ。バタースープなんとかみたいなやつ。で、まず、手羽来て食ってたら、アサリがちょっと来たわけ。そしたら、食いなさいよ、どうぞっていう風に言われたわけよ。困ったですよね、皆さんね。私、魚介類苦手なんですよね。でも、ここで、あ、俺魚介類嫌いなんでって言っちゃったら、またこれね、 お父さんは優しそうな人だけど、その隣の男の人っていうのがどう見たっても喧嘩強いんですよ。で、握手してもらったんですよ。すごい体してますねって言ったらもうね、ちょっとね、作業で手袋使うんですけど、その次の日手袋がワンサイズ下がってました。そのぐらい強い握力だったんですね。握力聞いたら52キロって言うんですよ。ね。リンゴ潰せるって言うんですよね。そんな中でアサリ食えないって言ったらもう本当大変なことになると思って、美味しいですねって食ってたのよ。美味しい。あれね、言葉って不思議だと思った。実際うまいと思ったし、いや、やっぱ勧められたらやっぱその場食べた方がいいだろうと思った。おい、食べないって人自由よ。ただ俺はそういうふうに思ったんだ、その時は。いや、ここちょっとなと思って、あ、僕大丈夫ですとかってなんか言う雰囲気でもなくてさ、俺的にね。だから、いや、美味しいですねって言ったら本当にうまいんだよね、アサリって。そしたらお父さんが言うには、いや、うまいものを食えばね、大体うまいんだよって言って、あ、そうっすかって言って、ちょっとこう、つまむわけ。だいぶね、お酒も進んで盛り上がってきますから、ね。そしたらお父さんが近くのスナック連れてってやるっていうふうに言うんですよ、僕を。35にして35し、5らしいことやってる。私ね、ついに先週ですね、これ収録日からちょっとずれますけども。ついスナックデビューですよ、皆さん。スナックに初めて行って、どういうとこかなと思ったら、いらっしゃいってこう言われるわけ。あ、どうもこんばんはって入ってくるんだけど。まあ、ママさんが一人いて、あと女性3人いたんですがね。見事に女性3人私タイプでしたね、これが。一人、ふくよかな女性の方なんか特にタイプでね。もう一人なんか、ちょっと、一色さやみたいな顔した、ちょっとスレンダーな美女と、ね。で、もう一人は23歳の女の子っていうのがこう座ってね、その子がすごいんで話聞いたら、いや、そしたらその子に、いや、どういうこと普段やってんの？なんて聞いたら、役者の追っかけやってるっつうんですよ、23歳の女の子が。そしたら、もう、なんか池袋だか渋谷かどっかで、なんか都内のどっかでよくイベントがあって、その子のことをいつも応援しに行くんだって、静岡からわざわざ。月に何回か行くんだって。で、もう貢いでんだって、その子に売れてほしいし幸せになってほしいからっつって言って、だから私今何知りたいって、その彼の銀行口座知りたいっつうんだよ。直接お金を振り込んであげたいっつうんだよね。あ、そうって言って、ありがたいファンですよ、これは本当にね。手売りで CD 売って握手してるやつだってたくさんいるんですよ。だってそんな中もう10万なら10万振り込んであげたいんだって、彼の生活支えてあげたいっつって言って、あ、そうなん。こっち見てみたいですよね。なんて役者かって名前ちょっと聞きそびれたんですよね。そしたら、その彼女からいろいろ聞いてて、でも女性のファンって大変でしょ？なんつって言って、いう話したわけ。俺のよく行くバンドでインシストっつうのもすごいんだ、ファンの派閥がっていう話したんだよ。もう仲悪くてって話したらさ、その子がさ、いや、マジファンの子たちはやばいんだってさ。そしたら、その子昔ジャニオタもやってたのかな？ジャニオタだかどっかのアイドルのファンやってたら、もう、服装が彼女なんか最近、私たちと違うブランド着てるってだけで省いちゃうんだって。もうあいつ私たちと違うってこう。ああ。で、今の役者のそのファンの間でも結構派閥の争いが激しいんだっつうんだよ。そういうのに近いとこあって、あの子、あの彼に馴れ馴れしいとかっていうことで、結構ね、省いたりとか喧嘩したりするらしいんだね。怖いね、やっぱね。その居候君はキスビーってアイドル好きなんですけど、そっちはもう、よくライブ行くっていう風に言ってね、こう、仕事を、またこう、仕事の休みの日に彼行くんだけど、よく。そうするともう、いや、友達増えてきましたよ、つって言って、こう、もう嬉しい話しか聞かないんだけど、その彼女の方はね、結構ね、ギスギスしたバトルがあるみたいね。まあ、男も女もそれぞれあるでしょうけども。でも、それで、さ、そのキスビーってね、居候君好きじゃん。で、一緒にスナックも行ってんですよ、こっちは。で、わーっと騒いでるわけ。やっぱさ、俺、自慢じゃないけど、ああいう派手な女性にやっぱモテますね、僕、やっぱり。23歳の女の子、俺が何回言っても全部キャラキャラキャラキャラ笑ってくれる。だけど、冷静になって考えて、それが向こうの仕事だもんなって思って、また人間不信になるんですよ。どうだろう。見事に手玉転がされてんの俺じゃねえかと思って、もうその人間の経験値が違うでしょ、向こうは。ね。で、いや、したらさ、その、キスビーってね、ファンの間でも、キスビーじゃないかな、なんかその、居候が聞いた噂によると、例えば、アイドルのファンって、オタゲーってあるじゃないですか。おー、おい、おい、ファイバー、ダイバー、サイバー、ウチャーチャーとかやるらしいんだよ。ね。それで、 例えば前の方でさ、俺とかうーちゃんスタイルのもんで、なもん知ったこっちゃねえやつって言って俺たちギャーっと乗ってるでしょ。それだけでダメなんだって。あいつら俺たちと違う乗りやったって怒られるらしいんだよ、これが。大変だ。だからね、スキーに楽しめないんですよ。やっぱしきたりってのはどこだってあるわけ。だから、俺とうーちゃんが常々言ってるわけですよね。芸術って自由とかそういうことだけで本当に人を幸せにするよってのは嘘だって俺とうーちゃんが言うんですよ。冗談じゃないと言葉一つだって人殺せんだからなってことは言ってるわけですよね。そこを無視してだね。ああ、ハッピーってのは、この間オリンピック見たわ。やっぱスポーツ選手頭悪いと思ったな。ひでえな、あれ。いや、俺だって頭悪いけど。見ました？記者団だか騎士団だかなんだかわかんないけど、旗持ってさ、選手団か。あいつらの言葉のボキャブラリーなさ。バカじゃん。ひどいよ。10人いるでしょ？で、そしたら何個かメダル取ったやつって全員 NHK 特集してんだよ。ピックアップするわけ。みんな言うこと同じだからね。人の思いを、届けてとかさ、ね。人を笑顔にするためにこれからもそのいろんな人の思いをとかっていうわけ。うるせえなって思うじゃん、なんか。でも実際、俺そういう思いとかっていうの嫌いだから、斜に構えてますからね。いや、情けねえやつの言い訳だなっていうふうに思ってるから。で、ましていつも言うように、言葉なんかこうやって肉体だけで結果が出たっつうところに感動するのに、そこにいちいち変なストーリー盛り込んでくんじゃねえよ、ブスっていうふうに言いたいわけ。やめろやめろっていうふうにさ。ね。だいたいブスだわ、そういうこと言うの。したら、羽生結弦なんかも調子いいこと言うんだよ。なんか PTA のさ、なんかこう、面接みたいなことを言うわけ。そんなの俺とかうーちゃんとこっちゃんからすりゃ、こういうやつが一番の詐欺師だって言うじゃないですか、大体。やめてくれよなら、っていうふうにさ。そういうこと平気で言うんだよ、恥ずかしいこと。でも、嫌だなって思いつつ、受け止める方も受け止める方で、いや、とても感動しましたねっていうのも嫌なわけ、見てて。うるせえって思うんだよ。で、そしたら、でも、俺ね、とは同時に思ったのはさ、選手にとっちゃ確かに思いとかってことは、結果目に見えて、目に見える、なんつうの、サポートってこと目に見えるだろうなと思ったんだよ。なんでかっつうとさ、誰かスポンサーってのは常につくわけだ、期待選手って。だから、そういったことを、いや、金銭の面ですごくサポートを受けたっていうとダメなんだよ、それって。やっぱ思いとかそういう詩的な言葉に変えていかないと、成り立たないんだ、きっと。でも、なんだかなと思って、もうちょっとさっきのね、芸術論としてもう少し現実的な話ももっとしてもらいたいと思うんだよね、ああいう時だからこそ。そういうとこもピックアップしてもらいたいんだけどね。まあいいや、まあでも。しかし、人の熱狂って怖いなと思ったのが、カームスなんつって言っても騒いでますけどね、誰も可愛がねえのに美人美人って言ってるのも見てて嫌なんだね、あれ。その辺にいるでしょうがよって、その辺の女の子の方が可愛いよって思うような感じするけどね。まあいいや、もう、しょうがない。こういうふうにオリンピックにぶつくさ文句言ったら俺とうーちゃんぐらいでしょ、大体。もうやだやだやだやだ言って。見てない？俺もあんま見れなかったんだけどさ。でも、常々言ってるように、ああいうスポーツのね、企画が常にやってるってのはいいんですよ。なんていうかな、あんまお金使わないでお祭り騒ぎやってくれる分には楽しいなと思ってしまうタイプだね。それこそ、日本選手頑張れってわけじゃないんだけどもさ。まあまあ、そういうこと思いつつね。どうも嫌なんだな、言う。で、あと、最近すごく調子がいいなと思ったのがね、自分ってひでえ野郎だと思ったんだけど。職場でもね、まあ、調子いい野郎だと思ってたとかっていうふうに言われたりと、あ、いや、この話先にしよう。そしたら、朝の朝礼ってのがあるんですよ。で、そこは僕らのそのチームのチーム長というか、一番上の人がね、やるんですけど、で、その下が大体仕切ってって、最後にうちらの一番のボスが最後締めの言葉を言うんですよね。で、昭和とか読むんだよ。嫌いなんだ、ああいうスローガンが俺はね。いや、あれでしょ？道路の交通標識みたいなやつ。ね。危ない、飛びだ、なんだ、危ない、目を離した隙にもう遅いとか、なんかそういうやつ、五七五みたいなやつ、なんかちはやふるみたいなやつさ。で、いやーと思って、そういうの読んだりするの嫌なんで、そのボスが大体気合い入れて挨拶するのも、もう朝からプレッシャー感じてたんですよ。嫌だなって重いなというふうに思ったのね。もうちょっとすっとこうタモリクラブみたいな感じで朝は入りたいなと思ってるタイプですから。で、 散々みんな文句言ってた。いやだよ、朝礼気合入っちゃってって言ってたのがさ、これそのボスとさ、トイレ前で会ったんですよ。ね。そしたら、朝ボスが、ちょっと髭はね、短くしといてほしいってことを朝礼でみんなに告げたわけ。でさ、割と、俺らのやってる作業が、ちょっとこう、割とこう、ちょっと落ち着く時があるから、そういう時は別のね、作業を手伝ってほしいっていうことを言ってたわけ。もうちょっと強い口調で言ってたの。で、ヒゲと俺のチームのことだったんで、チーム内のチームなので、なんか俺のことディスってるかなって思ったの、朝からね。俺に言ってんのかなって思って、今ヒゲ生えてるんですよ、ちょっと若干。そしたら、ボスに会ったわけ、トイレで。そしたら、ボスに自ら言うんだよ。ボスすいませんね、ね。ヒゲ今度ちゃんと剃ってきますからねって言ったの、笑顔で。ね。そしたらボスが、いや、あなたに言ったわけじゃないんだって、笑顔で返されたわけ。あ、そうですか、すいません。いや、でもちゃんと剃ってきますからね、今度は、つってね。理由があるって知らなかったもんで、つって言って。で、俺もトイレ行くタイミングで一緒に入ってったの。そしたらボスがさ、じゃあ一緒にツレーションしましょう、つって言って一緒にこうね、中学生みたいだけど、一緒にこう、お手洗い入ったんですよ。そしたら、俺ね、いや、散々朝礼やだやだって言ったでしょ。これが180度変わるわけよ、ボスに会うと。いやー、ボス、朝の朝礼はいいですね。ボスははっきりした声を出してくれるから、朝から気合が入りますよ、ってこう言うわけ。ボスに対して。ね。あ、そうっていうわけ。うん、僕はあの朝礼とってもいいと思うな、っていうふうに言うんだよ。で、ボススポーツ、ね。ね。ボスってもうスポーツとかやってらっしゃったんですか？なんで？いや、よく声が通るから。犬の散歩ぐらいで、あ、そうですか、はっはっはっはっ、こうね、出てくわけ。なんか、俺、ちょっと、調子いいって、今、むーちゃんもね、調子いいっていうか、もうこれ病気だじゃん、こいつ。何言われてもしょうがねえじゃん、ほんとよ。自分のこと、うべき人志だと思って生きてますからね。もうこれ止まらねえんだ、ほんとに。って言ってますけど、でもね、皆さんさっきのアサリの効果と一緒。そうするとね、ね、ボスと笑顔でこうやって、もうほぼ初めて喋ったわけですよ。まあ、ボス好きでしたけどね、前から忙しい人だからあんまり喋る機会ないじゃないですか。だけど、ボスの好きなとこってすれ違うと必ず挨拶してくるんだよ。あ、おはようございますって言うと、おうすって言うわけ。ね。で、だから好きだったわけ。で、そういうのあると、次のね、本当にアサリ事件と一緒で、うまいうまいって食ってると本当にうまくなってくるみたいなもんでね、いやー、気合入っていいなーって思うと、多分次の朝礼もね、きっとよしっていい具合に気合入るんじゃねえかと思うわけ。これどう？これ、本当。感情が先じゃなくて言葉先に持ってきちゃうってどうでしょうね。繋がってんだったらそっち持ってきちゃうっていうのは一つの方法かなって思うんですけど、まあ、時と場合によりますよね、本当ね。で、まあ、それでね、まあ、その、で、なんだかんだで、わーわー、仕事してたんですよ。で、もうさ、普段慣れない仕事、二日連続ぐらいでやったから、もう、ぐったりよ。昨日の、収録日で言うと、28で、27日の話してるんですけど、もう、ぐったりしちゃうわけ。もう、疲れた。帰りたい。もう、実家帰りたい。っていう風に、泣いちゃうわけ。そしたら、その後さ、みんなで飯食いに行こうって話が出てて、じゃあ行きましょうって言って、まあ結局メンバーが減って3人ぐらいで行くことになったんだけど、楽しいね、あの職場の人と飯食うってのは。そしたらね、いや、うちはもさ、たまには俺にだって自家自産させてくれよ。ね。社員さん2人と飯行ったわけ。仲いい社員さん2人よ。特にもう1人の方なんかね、A 君、B 君いるとすれば A 君の方なんかとすごく仲がいいんだけど、まあ先輩ですよね、僕の。で、そしたら、その彼が A 君 B 君っていつも一緒に作業してたりすることもあるらしいんだけど、飯一緒に食ったことないって言うんだよね。食いに行ったことがない。食堂とかでは別だけど、その仕事終わった後、じゃあ行きますかっていうふうなことはやったことなくてっていうわけ。いや、これね、ほんと丹波さん入ってからですよ、みんなで飯行こうぜとかっていうようになったの。また言われた。これ嬉しいな、よかったね。いや、やっぱやっといてよかったですよ。やっといてっていうか、僕がそうしたいんだね。いや、ほら、いつも言うように、仲良くなれば、例えば、おい、そこちげえぞって言われても、こっちもそんなに深刻に受け止めなくて済むかなって思うわけ。コミュニケーションができていれば。なんで、まあ、こっちだってね、無茶言えることだってあるでしょうし、いやね、あれお願いできませんってコミュニケーション取れてればさ、しょうがねえな、つって、すいません、つって言って、こう、言いやすいじゃないですか。もうね、結局自分のためにやってんだけども。でも、そういうこと言われるったら、嬉しいと思って。で、 とりあえず飯行けってのは、これ、コチさんから教わったんですよ、俺は。だから、コチさんの言いつけ守ってるわけ。いや、コチさんがよく言ってたんだ。週に一度でもいいから、一緒にコーヒー飲んだりとか、そういうことってのはとっても重要になってくるぞっていうふうに昔言われたんですよ、コチさんから。そうか、と思って。じゃあ、それ実践しようって話なんでね。これね、できるとすれば、それコチさんのおかげなんですよ、やっぱり。で、逆にうーちゃん、職場の連中と飯なんか行くなっていうこと言ってたね。あ、違う、うーちゃんじゃないね。おい、余計なこと言うな、そんなこと言った覚え一言もねえぞって今イヤホンで言ってますけど。これ言ったの大ちゃんですね。職場の連中と飯食いに行く？普段も何時間も何十時間も一緒にいるのに、なんで終わった後またさらに行くんだよ。一年に一回で十分だって言ったのは大ちゃんでしたかね。仕事のスタンスそれぞれですが。いやー、だからね。っていうか、あれなんだね。なんかほら、一緒にいるとさ、仲良くなってくるじゃないですか。そういうの好きなんですよ、俺はやっぱり。基本的にね、みんなと仲良くできるならしたいってタイプですから。もう人間関係のキャパ広いんでね、結構。今のね、職場で嫌いな人っていないですからね。これ幸せなことかなって思うんですけど、こいつぶん殴ってやるってやつ。まあ、時間帯によってはありますけど、ね、年始忙しくなったりすると、この野郎こんな言い方することねえだろうっていうふうにあるけど、でもすぐ自分のチーム戻ってそれ愚痴っちゃうんで最近。あの野郎あんなこと言いやがってっていうふうにさ、言うんだ、あれとかガス抜きができてるかなって思うんですけど。いやー、まあね、まあもうあと1ヶ月ぐらいで終わっちゃいますけども、なんか、いいとこだったじゃないかなっていう。いいのがみんな嫌なやつってとこがいいですね、やっぱ。で、僕、ほら、相変わらず言ってるように、もうすぐすれ違った人の真似するしね。あと、そういえば、この間ね、スナック事件もそうなんですけど、この間の収録っていつでしたっけ？先々週？ 14 日でしたかね、あれって。13とかでしたかね。多分、デートを2連チャンで行った話、僕してないと思うんですよ。確かね、デート2連チャンで行ったのがね、先々週の土曜日、15日とかだったはず。だから、前回の収録の後だったはずなんだけど。で、まあ、2連チャンでデート行ったっすよね。行ったんですよ。また、得意だね、デート行くのは、本当にね。で、1月2月だいぶデートしたじゃないですか。で、2月なんかは結構3件ぐらいやりましたから。またね、この2ヶ月で6人の女の子とデートですから、結構これいいペースですよ。3ヶ月で割ったとしても、1ヶ月に2人は女、えー、2、2人とは飯行ってるってことになりますんでね。結構、ジョニーアン・ルパン化計画、いや、もとい、ジョニーアン・シティーハンター計画ってのはうまくいってるかなと思うんですけども。で、行ってですね、またお決まりのキーワード出しますよね。ちょっと一人目の女の子に。手つなぎますか？やだって普通に言われて、ああ、ダメかって初めて断られましたよね。結構この確率高かったんですけど、今んとこ、一回ティファちゃんとも断られてるんで、今んとこ五分五分ですね。4回行って2回成功して2回失敗してますんで、うーんとは思うんですけど。で、その後別の女の子とちょっとご飯食べたんですけどね。この彼女っつうのがさ、昔一時ラジオ聞いててくれたらしくて、で、2年ぶりぐらいに会いましたかね、その彼女とは。あの人に似てるんですよ。志保。モデルの志保に似てるんですよね。で、志保ちゃんとしておきますけど、その志保ちゃんと会ってて、そしたら志保ちゃんがさ、俺が2年前に話した本の話まだ覚えてんですよ。そしたら俺がその時ね、スタニスワフ・レムの完全なる真空を読んだって話をしたらしいんだ。いや、つまり、架空の本の序文集ってのありますよね。完全なる真空と虚数っていうのがあるんですけど、その架空の本の虚数ってのは、架空の本のね、その感想を書いてある本なんだけども。で、その話を俺がしてたのを彼女覚えてたらしくて、いや、ジョニーさんが言ってたその本を私読みたいんだけど、ちょっと今は、絶版になってて、ちょっと手に取るチャンスがなくてさ、っていうふうに言うんですよ。いやー、そういうこと言うわけですよね。スタニスワフ・レム、彼女まだ読んだことないから、なんだっけ、なんかポーランドの作家さんだったよね、とかっていうふうに言うわけ。でも、何のタイトルかってことは覚えたけど、どういう本かってことは。俺やっぱね、思ったね。で、その彼女顔も可愛いから言うことないよ。僕はブスとはデートしないのでね。やっぱね、こういう子だね。だんだん自分の狙いが分かってきました。つまり、 こういうね、カルチャー系の女の子なんですよ。僕はやっぱ好きなんで、好きになっていくのは、本読んだりするような女だよね。と思ったな。そうすると、なんていうんですか、こう、知性のね、その、なんですかね、あんまいい表現じゃないけども、その知性の欲求みたいなもの、むくむく膨らがってくるわけだ。そうすると、体の欲求もどんどん膨らがってくるね。やっぱ言葉と体が一致しているってことあるというふうに思ってますんで。そうすると、彼女にちょっとグッときたのが、いや、まあ、仲はいい子なんですけど、そんな頻繁に会ったことないですけどね、これで3回目ぐらいだと思うんですけど、そしたら、その彼女がさ、いや、ブレードランナーの話してね、で、いや、4回見てって話をしたら、で、4回見てその感じたことっていうのがあるわけなんだけども、忘れちゃったよって言ったら、忘れちゃったの聞きたいって来るわけですよね。で、うーちゃん、こっちさんどうよ、ね。それ8時間かけて1本の映画見たわけですから、まあバージョンは違うとはいえ、あの時もレビューでだいぶ盛り上がりましたよね、やっぱあの時やった時ね。で、最終的な結論はリドリー・スコットはバカだってことを言ったわけですよね。話小さくすんなよと、お前の頭なんか興味ねえよバカっていう風に言ったわけですよね。なんでつまんない話にするの？で、それこそ言葉一つなわけで俺は気に入らなかったのは、まあ、編集とかってこともそうですよね。映画はお前のもんじゃないのっていうことを言ってるわけね。俺のものでもあると。いや、傲慢な言い方する今日あえて。今日、もう2万円小遣いっていうか金に使ってるから気持ちでっかくなってるから言うけどね。いや、うーちゃんが常々言ってるように、冗談じゃねえよ、作家中心主義のバカ野郎っていうふうに言ってるわけです、うーちゃんが。なんだっていうと、私がちゃんとしてるからこの映画ちゃんと面白く見れるってこともあんじゃねえかっていうふうにうーちゃんが言うわけですよ。ね。私の蓄積だってあるわけですよ。それを監督様様っていうのは違うんじゃねえかっていうふうに言ってるわけですよね。それは私はうーちゃんから影響を受けてね、いや確かにその通りだと、気に入らねえよとね、お前てめえっていうふうにさ、それこそディスカッションがあったああいう形になったわけだから、ディレクターズカットなんつって言ってね、自分の都合だけで映画なんか作らせませんよ絶対死んだってね。えなんでお前が代表するんだよその映画をっていうね、作った瞬間はみんなのものじゃないかね、見るやつがいるから成り立つ、作るやつから成り立つ、一緒じゃねえかと。最近ね、これいや名前出さない、さすがにこれは昔行ってとすごい大好きだったイベントあるっすよね、むっちゃ大好きでしたよそのイベント、僕のもう最高のイベントでしたよそれは。それがね、最近は行くと全然違っちゃったと、雰囲気が、あー気に入らないと思ったわけ。これは演者も客も含めてですよ。僕自身にも問題がある。みんな良くない。今の状況は。で、その中で、演者が何て言ってるかっていうと、だんだんイベントは完成形に近づいてきてるって言ったらしいんだよ。俺ね、許せないと思った。本当にそれ聞いて。冗談じゃねえよ、バカ野郎って言って今日怒ってるけど、前の方が絶対良かったっすよって言ってね。前は客も演者もないってあんた言ったじゃねえか。俺その言葉信じてずっとやってきたよ。ね。名言だよ。それは、俺がさっき言った監督だけのもんじゃねえと、それこそ王様のレストランで戦国さんも言いますよね。最高のディナーを楽しむためには、お客さんの協力も必要だってね。でもそうだと思うの、本当に。みんなで協力して一枚のアルバムなり作品作るんだから、なんで今の状況でね、ああ演者様、で、ああ客ってこの流れおかしいでしょって俺思うわけ。あんたね、昔演者も客もないんやって言ったんだよっていうね。それがなんで変わっちゃうの180度って話で。俺次やったらマジぶん殴る、そんなこと言うんだったら。俺が友達作ったきっかけだって、演者だってね、いや、いつも言うようにね、線引きはあるよそりゃ。例えば楽屋乗り込んだりしないってことあるわけだ。これだってファンだって映画の撮影現場にわざわざ邪魔しに行かないってことと一緒でね。それはあると思うの。だけどさ、もうステージ一個立っちゃったらねえんだよ、んなものは。ね。俺とかうーちゃんがステージに飛び入りで上がる可能性だってあるわけだ、それってのは。そういうのはいいライブだと俺は思うからね。いや、上がんないとこも線引きかもわかんないよ。でもテンション上がったら何すっかわかんないって言うと、まあ、難しいけどね、これは、状況によって違うから。だけど、俺はすごく悲しくて、なんか、売れたからってそんなこと言うってのは俺許せんと思って、本当にね、野坂昭如ですよ、これは。大島渚ぶん殴った時みたいなもんでね。そりゃおかしい。悪魔に魂売り渡すってのはまさにこのことであると。全然ヒップホップじゃねえんだもんな、今。まあ、何言ってるかわかるでしょうけどね、ここまで。 いや、でもね、俺はそんぐらいショックだったのよ。いや、違うと。絶対前のパーティーは最高のパーティーだったと。で、しかも良かったのがね、何のイベントか言わないよ。緊張感もあったんですよ。お互いに対しての。リラックスもしてるけど緊張感もあったわけ。今日どんな風にお互いやるんだ？俺たちも乗れるか？ね？なんでお前が客代表するんだって言うかもしれないけど、いや、みんなが代表できるってぐらいあったから、それは。何か真ん中に一つね、大きい渦があったんですよ、そこには。で、それがね、いや、この間、LINE でね、そこで出会った、イベントで出会ったメンバーでちょっと話し合っててですね、何かが変わってしまったなって話で。だから、本人たちも良くないと思うし、客も良くないっつうんで、俺がそれ大ちゃんに愚痴ったんですよ、電話で。それは間違ってると思うって。いきなり電話で言いますからね、それ。それは間違ってると思うって。大ちゃんだって何の話か分かんないわけじゃないですか。いや、俺ね、考えたんだ。やっぱあれ間違ってるなって言って今の話をしたわけ。で、やっぱり、いつも常々言うように、やっぱバカ野郎って言ったっていいんだと、それやっぱり。芸術は絶対楽しいってことだけじゃないから、それこそ、坂本龍一言ってましたよね。ね？うーちゃんと俺が好きなやつ。いや、音楽なんかあんま正直や誠実性を帯びない方がいいんだと。今言ってますね、CM で。ちょっと前の CM で。危ねえ方向にも行くわけだからっていうふうに言ってたわけだ。俺、これ本当正しいと思うんですよ。これを言わないやつってのは嘘つきなような気がするんだよな。このドス黒い部分を表現しないっていうのは、したくないっていう人でも素晴らしい人はいるでしょうけど。本当かなと俺は言いたいね。やっぱそこ井上陽水好きが出るんでしょうね、僕の。いや、怒っちゃった。違う。あまりにも悲しくてね。ある意味その彼の言った、さっき言った演者も客もないやっていうことは、さっきの繰り返しになりますがね。俺がすごく支えとしてる言葉の一つだったんですよ。きっと彼覚えてないだろうけど、そんなこと言ったことは。でも、どこのイベント行ったって体張ってくんだっていうことを思ったら、そういうことがあるわけなんでね。なんか、売れたけど遠くに行ってしまった人みたいな感じして、ちょっと寂しかったですね。なんか、そうじゃん。売れたから遠くに行ってしまったのか。こう。なんか違うんですよ。こう、同じ会場にいてもね、前だったら本当その辺の一人の兄ちゃんだったら、一つの彼ピースでしかなかったんですよ。お客さんと同じぐらいの大きさの。それが今どうです？もう大きいピースになりすぎちゃってるっていう印象があるんだよ。いや、だから、つまりね、名声が欲しいだとか、なんとかとかっていう人いるけどね、親しみやすいってだって立派な武器なはずなんですよ、それはやっぱり。ね。金八先生が昔言ったね、感じのいい人になりなさいと。それだけを心にね、誓って生きてきました。どうですか？蓋開けてみりゃ、この体たらく。ね。僕のことですけど、ドラゴンボールファイターズと、ね、先週から言ってますね、ずっと。ああ、欲しいゲームがある。ああ、欲しいゲームがある。ね。今、口座に2万円入ってるんですよ。多分明日買ってきちゃうんですよ、これが。で、やれないんですよ。もうね、プレステ4のゲーム、買って2週間ですが、1本、3、もう、4本、あ、6、6本持ってるんですよ。で、1本もクリアしてない。前だったら一生懸命やって、1本クリアしてからやりましたね。そうです。平積みしてっちゃうんだから。いや、彼だけじゃない、変わったのは。俺も感じが悪くなったと思う、すごくね。よろしくないね。前は、お金持って。だから、うーちゃんに言われましたね、この間。なんだかよ、お金がないの、織田裕二っていうか。恋に落ちたのしまおうっていうかね。すっかり目つきが変わっちまってるっていうふうに言われましたけどね。あ、言ってるんだ。ウーロン貸してくれて先生したぜって言われたかもしれないけど。いや、お金入るとよくないね、ほんと。そりゃ年金事務所にも切れますよね、僕はやっぱりね。なんだバカ野郎ってね。最近ね、年取ってきたのかね、ついお酒を覚えようというブームが来てるわけですよ。そうすると、前田ちょっとね、あのね、スナックも行って酒も飲むようになったのよ、自発的に。で、昨日さ、 ね、みんなで飯食ったら、あ、楽しかったね、じゃあまたって言ってアパート帰ったんですよ、向こうの自宅に。で、はあ、明日バーサーやからな、もう早く寝てと思ってポッケに手突っ込んだら鍵がないんですよ、ね、鍵がないわけ、合鍵持ってないんですよ。いやパニック、歩いてきた道ザーッと探すわけで、レストランまで歩いて20分あるんですよ。そこの道をこう薄暗い中ちょっとキョロキョロキョロキョロしつつお店に着いて、すいません鍵なかったでしょうかって言ったら、ないっていうふうに言われたわけ。あ、そっかって。そこの店長さんわざわざ、さっき、どうやって来ましたって、さっき友達に車で送ってもらったんですって言って、その友達が車をさっき止めてた場所まで行って、懐中電灯で下まで照らしてくれてさ、ないですねって言って、すいませんって言って、で、その後薬局っていうかね、スーパーに寄ったので、そのスーパーでも、それ鍵なかったでしょうか、ないですって言うわけ。どうしようって思うわけね。はあ、調子乗ってたからだと思ったので、職場着いてもう一回あるかなと思ったら、ロッカーに鍵ぶっ刺したまま出てきてるわけ俺が。で、ああよかったと思って、鍵開けた時のあの家の安心感たるやね、あったけって思うじゃん、なんか、あ、帰ってきたと思って。で、もう朝が早かったので罪の深って帰ってきたんですけど、それ飲まずに寝ちゃったんですけどね、そのまんま。でもさ、今月ね、まあ今月っていうか、先月ですね、皆さん聞くタイミングだと。ではさ、スーパーが近くにあった、そのスーパーに夜勤の帰りでビール買って飲んでたわけじゃないですか。で、今回スミノフですよね。大ちゃんも言ってました。急にずっと今まで酒飲んでないやつが美味しい美味しいって飲み出すと本当に怖いって話してましたけど、ありえるでしょうね。俺、うーちゃんに前言われた。なんかマリファナとか回ってきたら平気で調子乗って吸いそうだって。あ、違う、これマイクに言われたんだ。あ、うーちゃんにも言われたんだ。なんかあんた大丈夫だからよって言われてね。いや、ないですよ、師匠。つって言ったんね。いやー、わかんないでしょ。回ってきてみんなで、ジョニーもどうって言われたら、あ、うん。つって言って、やっぱこれないとね、ぐらい言いそうな気しますよって言われて、やりかねねえな、ちょっとな。やるのはいいんですもんね、持っちゃいけない。だから持たずにやる方法って考えてるんですけどね。ってこういうことをさ、やっぱ言うんだよな。それご両親のね指摘はあってたと思う、居候の話に戻れば。俺ちょっと冗談が過ぎるね、本当に。今日もさ、大ちゃんに対してまた人種ネタの冗談言うわけ。これセレブになったら言えないよ、とても。ね。いや、よくそんなね、細い目で、よく物が見れるな、っていうふうに言うわけですよ。これさ、アジア系の人に対して最大のもうひどい言葉じゃない。それ俺と大ちゃんの中で笑ってるわけ。まあまあ、二人だけの関係性の中で言いますからね。まあ、あれなんですけど、いや、気をつけないとな、と思って、ちょっと冗談が過ぎるね、最近。ね。言うとこで言ったら本当にまずいですよって、今パン食べてるって、パン今ラジオ撮ってますんでごめんなさいね。クミアンでしたけどね。言うとこで言ったらまずいですよって。でもね、この人種ネタで話、いやね、やっぱわかんねえなと思ったね、俺は。黒人って一括りにって言えねえんじゃねえかと思ったな。職場の人にさ、なんか、その肌の話になってね。なんだお前なんかチョコレート色しやがってって言われたわけ。ん？全然傷つかないんですよ、僕はそれ聞いても。いや、全くって言ったら嘘かもわかんないけど、冗談だって分かってるわけさ、それが全然。だけどやっぱ、まあまあ、どこで言うかってことが大きな問題かもわかんないですけど、ちょっとよぎったのは、今これアメリカとかで言ったら結構揉めちゃうのかな、なんていうふうに思ったね。まあもう、そう、セレブの人が言ったりするっていうところでちょっとね、今言ったように意味合いが変わってくるかもしれないけども。俺あんまりそんなに気になんないかなと思って。確かに俺はちょっと、ああ、誰に言われるかってことあるかね、確かにね。だから、常々言ってるように、政治家とかが冗談で言うのはちょっとやめといたらいいでしょうね。例えば、オフィシャルの記者会見の場とかでそういうこと言うのはちょっとやめといた方がいいとは思うんだけど、友達同士の間だとそんなになんか、とって、ねえ、言う可能性ありますよね。アジア系の人捕まえて、いや、まるでレモンのような黄色色だね、とかって言ったりとかする可能性だってあるかもわかんないでしょ。でもそれってお互い笑って、ははなんていうことだって、まあまあまあ、不特定多数というか、そういう人たちには言わなくてもね。そこで差別心があるか、 って言われると、そう単純な問題でもないよね。やっぱ自分の肌、皮膚感覚としてはしちゃうけどね、ついね。まあまあまあ、それ感覚が違うから、なかなかその辺詰めるのは難しいでしょうけどもね。いやー、しかし、本当にですね、磯浦くんが置いてったプレフォーをずーっとやってるわけですよ。この間も、夜勤明けで2日休みがあるんですけど、で少し仮眠取って、もうずっとやり続けるわけですね。まず1日目の休みも。で、でね、向こうの磯浦君のご両親とご飯食べて、あ楽しかったって帰ってきたわけじゃないですか。で、2日目なんかは、また帰ってきて3時ぐらいまでやってましたね、プレフォーをずっと。夜の大体12時ぐらいに家、ね、スナックから帰ってきたんですけど、4時ぐらいまでやってましたね。4時ぐらい、いや、11時ぐらいに帰ってきたか。まあで4時ぐらいまでやるわけですね、朝の。で、そしたら、次の日は、昼のですね、だいたい10時ぐらいに起きるんですけど、そこから今度ぶっ続けて夜中の1時までやるんですよ。ゲーム大好きで、今日ね、ちょっとうーちゃんが好きそうなゲーム見つけたんですよ。ウーゲームスって言ってね、ウーちゃんが好きそうなゲーム、つまりこう、ぷよぷよとか、塊魂みたいなやつのことですね。ボタンが2つしか使わなくていいやつっていうね。L、R、今、ウーちゃんね、今は、私、あなたとよくね、2人のファンタビジョンよくやったけど、我が家で。ね、花火のやつ。でね、ウーちゃんにもすごいハンデつけて、ハンデつけろ、ハンデ、ハンデってウーちゃんが言って、いや、それウーちゃんさすがにね、300は酷だよって言うんだけど、さっき100で余裕であっちゃうんだから300つけなさいよって言って、また俺勝っちゃうわけ。畜生って言って。一回1差で俺が勝ったことあったんだよ、それでハンデつけてね。本当にね。あ、面白いゲームあったの。花火を上げ続けるってゲームね。うちあれ面白かったよ、あのゲームね。バンバンバンバン上げて。まあまあって言ってます、今。まあまあですよ。難しいんだよ、忙しいしよ。自分がやってたやつ相手の顔面取られたりするしっていう風にね今言ってますけど、でまあそういうのやってた時にね、それもボタン確か2つ3つぐらいしか使わないんですよ。でこんぐらいがいいやっつって言ってたんだよね、うーちゃんも。でそれがね、今うーちゃんバトルフィールド1ってゲームから買ったんですよ。第一次世界大戦のゲームなんですけど、つまり人の頭思いっきりこうスコップでガーンとぶったたいたり手榴弾投げつけたりするようなゲームですね、大好きなやつで。それやってたらね、ボタンプレイステ4って、まあボタンがね、多分あれね、3つ増えて、あ違う、スタートとセレクトの代わりに、あ代わりっていうか、スタートとセレクトあるじゃないですか。真ん中になんかマイクみたいなボタンがついてるんですよ、大きい四角いボタンが。だからプレステ2のコントローラーって8個だったんですね、確か。あれ10個か全部スタートセレクト入れたら、ポーズっていうかね、入れたら。今11個になってるんですね、ボタンが。で、それを全部使うんですよ。で、しかも、真ん中のボタンあるんですね。スティックがあるんですね、真ん中についても。プレステ2のコントローラー知らない人ちょっと調べてもらいたいんですが、LR ってついてるじゃないですか。で、十字キー4つついてますね、左の方に。で、これも、押し込むことによって LR のボタンの機能を果たすわけですよ。だからそれプラスこのさっき言った8個のボタン、これもそれぞれ2回押すことによって意味合いが変わってくるわけですよ。だから全部でね、20個近くのその操作を覚えなきゃいけないんですよね、そのゲームをやるために。久々プレイステ4っていうかね、やってるじゃないですか。さすがにちょっとついていけない自分がいて、俺もマリオぐらいがいいかもしれないってちょっと思ってきてる次第であります。だいぶちょっとこう慣れるのに時間がかかるなと思って、あれ大変ですね、少しやるのがね。まさか自分がゲームのスイッチっていうかコントローラー握って参ったって音を上げる日が来ると思いませんでした。だいぶちょっとゲーマーに戻るのはちょっと時間がかかりそうな気がするなと思うんですが、まあなんとかですね、近々多分ゲームのレビューしばらく続きますよ、これ。で、あと今日は本当はマイティーソーのバトルロワイヤルってね、この間やってた映画がデジタルだと、デジタルというか ネットだと先行配信されているので、それをちょっと見てですね、悪口やんのやんの言いたかったんですが、レンタルでね、その1日、例えば48時間限定で買えられるかなと思ったんです、ネットだけで。それがですね、なんか購入しかちょっと見つけられなかったんですね。プレステ4で見てみようかなと思ったんですが、そう、購入しかなくて2000円しちゃうんですよ。で、2000円さすがに払うのはちょっとなということでね、ちょっと、レビューまたお休みですがね。で、来週ね、ブラックパンサーで、マイティーソーを見てからのブラックパンサーですから、並びとしては。どっちもすごいやっつけたかったんですけどね。レビューね、皆さん多分ね、3月中もちょい厳しいかもわかんないな。いや、悪いな。ね、YouTube だけ楽しみにしてる人だっているわけだから、それがっつりね、やっつけていろいろ話したいんですけどね。YouTube 全く同じになっちゃうわけですね。いやー、申し訳ない、本当に。いやー、もうちょっと自分は読書がないと生きていけない男かなと思ったんですがね。どうやら違って、金さえあればなんとかなるみたいですね、僕ね。実に浅ましい男になっちゃいましたよ、本当に。浅ましいって言い方ってるかどうかわかりませんけども。まあですね。こんな感じの、そろそろレビューやりたいと思いつつ、こんな感じの僕の一週間でございました。なんか喋りたいことあったんだけども。まあいいや、とりあえず。というわけで、ツイッター、エンディングです。はい、エンディングですけどもね、今日はね、あんまネタねえかなと思ったんですがね、まあ、なんだかんだ喋って、まあね、もう終わってしまったって。あら、今、NME っていう、なんか、ロック系のサイトですか？これって、ニュースサイトみたいなのありますけども、そこを見てたらですね、あら、来ますね。4月にフェニックスって僕の好きなバンドが日本に来ると。あら、嬉しい。このフェニックスってバンドね、今、ビオガルドだか、ビガンドだかっつって言ってさ、ソフィア・コッポラって言いますね、ロスト・イン・トランスレーションの監督さんの、ここは多分まだ結婚してればですけど、このフェニックスってバンドのボーカルの男の子は、ちょっと、クミア、エアコン切った？エアコン切った？エアコン切った？あ、よかったよかった。いや、今、うちのマミがちょっとドライヤー使ってるんでね、今こう電源が切れたらもう今までの52分全部なくなっちゃうんで、それ怖いなと思ったんですけど。で、このフロントマンといいますか、ボーカルの男性の方、名前ちょっと一応よく知らないんですけど、の旦那、青木さんがソフィア・コッポラなんですよ。なんですけどね、フェニックス好きなんですけど、曲覚えてるようなファンではないですけどね。まあまあ、また行きたいなというふうに、またというか、見てみたいなと思うんですが、僕、こういうのはね、フェニックス一緒に行ってくれる友達がいないんですよね。うちの大ちゃんは、フェニックス？興味ない、そんなものはって言って終わりですから、うーちゃんと行くのかな、これやっぱり。サポートアクト、寝言とかね。あと、よく僕、インスタで名前が出てくるサポートアクトが、ヨギニューウェーブスって何なんですか、このバンドって。よく名前見ますよね。そうか。ねえ、なんか、結構あれなんですよね。割とインシストなんかね、よく言ってたので、割とヒップホップ界隈が多いかなと思いきや、割とヨギニューウェーブスとか、その辺の話も結構インスタなんか見ると入ってくるんですけどね。でも、ラッキーテープス行くからだ。その並びで割とこう、ちょっとロックとかポップス系の、ヨギニューウェブスはちょっと僕聞いたことないんですけど、いうのがちょっとネタとして入ってくるっていう。あ、そっか。でもね、ちょっと音楽の話しとくとだね。最近、大人になろうと思って、お酒とか飲もうとか、あと、まあ、来年あたりとか免許とか取りたいですけどね、チャンスあや。革靴とか買ったりとかしてっつんで、ちょっと大人になろうと思ってるんですよ。で、そうすると、割とそういう時に聞くテーマ曲ってのが、ブリッドのテーマ曲ってあるんですよ。ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで ね、ブリットってのは僕の理想の一つのヒーロー像のような気がしてますけどね。と言いつつあんまりよく内容覚えてないですから、まあ、とにかくすごく好きな映画、スティーブ・マックイーン主演のね。でそれとパット・マルティーノの エルボエムだったかなって曲をこう入れてて、ね、プレイリストに。で、まあ、ジャズ系のね、ちょっと大人っぽい曲をガンガン突っ込んでいこうっていう風にプレイリストを作ってたんですけど、この間、この曲を追加しようって言ってね、ガツガツ追加したのがね、スタイルカウンシルとね、オリジナルラブだったんですよ。で、スタイルカウンシルなんかは、まあ、ファーストから、まあ、4枚目までが一応オフィシャルで出てるというか、あの当時発売になったものですけど、5枚目っていうのがあるんですけど、これは当時スタイルカウンシルって、コールエラーってね、ザ・ジャムとか、それこそ今ソロでもやってますけど、モッツ・ファーザーなんて言われてる人の昔組んでたバンドがあるわけですね。ジャムとソロは話し出るが、スタカンはちょっと黙殺されてる雰囲気っていうのはなんとなく感じてるんですけど、まあ、ポールエラーの話最近してないですけどね、全く。するような友達もいないので、なんですけど、で、スタカンを、その、ファーストから4枚目までガーンと入れたんですよ。そうすると、アルバムを全部突っ込んでいく感じになるんですよ、スタカンに関しては。で、オリジナルラブに関しては、僕が好きだった初期の頃ですよね、90年代半ばぐらいまで。あの、オリジナルのアルバムで言えば、風の歌を聴けっていうアルバムぐらいまでが好きなので、あんまり僕は正直言うと、田島隆夫のフォロワーというか、ちょっと天才になりすぎちゃったって評価してる感じがありますんで、あんま田島さんのソロって興味ないんですよね、正直言うと。で、そうするとその辺入れてるんだけど、やっぱ俺ね、そうすると、自分にロックの要素がないってところに気がつくんですよね。あの、全くないとは言わないけども、その、ロックの世界観とかないわけさ。だから、ブランキー・ジェット・シティとか、それこそミシェル・ガイルファントとか、ああいう世界観がないのね、ギターウルフとかっつうのが。あの、ミシェルとかちょっと聞いたりしますけど、なんでわざわざ危ない目になって、酒飲んで、酔って、俺は向こう側に突き抜けるって言ってビルから飛び降りたりするのかが全く分かんないの。やっぱそれは危ないことすんなって言って話終わりでしょ。それってそれは芸術なんだって言われても、いや俺とは違うっていうふうに思うわけね。だから昔ね、あのすごい仲のいい友達がいて、肉弾くんって男の子がいたんですけど、よくその、敗残兵みたいな顔した男の子いてね、その彼とよく音楽の話なんかしてると、当時好きでしたからね、音楽。今はそんな一生懸命聴かなくなっちゃいましたけど、当時僕なりでも一生懸命聴いてた中でさ、ちょっと彼が、いや俺スタカンとか好きでさって言ったら、彼やっぱスタカン知らなかったからカチンと来たと思うんだよ。彼はバンドやってたから、そうすると自分は音楽詳しいって中でさ、スタカンぐらいしか聴かないっていう風に言ったら頭くるじゃない、きっと。いや何にもやってないやつが俺より知ってるって言ったらきっと頭来たと思うんだよ、ね、そしたら、ジョニーってロック以外も聞くんでっかって言われた、その彼に、肉弾くんに。そしたら大ちゃん横で切れたんで、バカ、ジョニーはロックなんか聞くか、んなものはっていう風に言うんだよ。昔からこいつは AOR なんだったらって言っても、その彼 AOR ってフレーズ知らなかったんでしょ。だからこいつビリー・ジョイルしか聞かないんだよって、極端なんです、すればよ、それしか聞かないんだったらって言って、ハッピーエンドじゃなくて 最初こいつティンパン・アレーにハマってたじゃないかっていう風に言うとさ、その彼知らないからちょっと悔しそうな顔してたけどね。まあ、いやそんなあんま喧嘩するなよって言いつつ、大ちゃんがフォローしてくれてすごく喜んだけどね、俺その時。だからね、僕はないですね。最近自分のことよく知るようになりました。35にして自分を知るというところでね、人生これ一生勉強だなと思いましたね。あ、やだ、こういうとこなんで俺の良くないところは。なんかいい話でまとめようとするっつね、僕の某事務所のマネージャーさんみたいですね、人生ってのはマラソンだっていう風に例えられてガクッと膝から崩れ落ちちゃったってことありましたけどもすげえな、このラジオの時の俺って性格悪いね。でもこれがいいね。というわけで、性格悪い皆さんからのですねメール募集しておりますんで、もうあの野郎この野郎って言っていきましょう。ほんとすっきりするからね。あの、顔では笑って心でぶっ殺すってのは僕のテーマだからね、やっぱりね、大いにね、ストレス発散の場として使っていただきたいね。うん、読まないけど。というわけで、こんな感じのレディオ 2.9 でございました。また来週。